します。新約聖書のローマ書でありますが、ローマ書の第13章ですね。ローマ書の第13章でございます。では一節からご一緒にお読みいたします。すべての人上にある権威に従うべし、そは神によらぬ権威なく、あらゆる権威は神によりて立てられ、この上に権威に逆らう者は神の定めにもと、よる者は自らその裁きを生まれ、おざたる者は益技の恐れにある、悪しき技の恐れにある。何時権威を恐れざらんとするか、善をなせ、さらば彼より誉れを得。彼は何時を益せんための神の益者なり、されど悪をなさば恐れよ。彼はいたずらに剣を帯びず、神の益者にして悪をなす者に怒りをもて向きようない。されば従わざるべからず、ただに怒りのためのみならず、良心のため。またこれがために何時が見つぎを起こす。彼らは神の使い人にしてこの務めに励む。何時らその負い目を各々に継ぐのに、見つぎを置くべき者に見つぎを収め、税を置くべき者に税を収め、恐るべき者を恐れ、尊ぶべき者を尊ぶ。何時ら互いに愛を負うのか、何をも人に負う。人を愛する者は掟を全うする。それ勧誘するなかれ、殺すなかれ、盗むなかれ、むさぼるなかれと言える。このほかなお戒めや、己のごとく隣を愛すべしという言葉のうちに皆こぼれた。愛は隣を損なわず、このゆえに愛は掟の全くない。何時ら時を知るゆえにいよいよしかなすべし、今は眠りより覚むべき時なり。初めて死んぜし時よりも今は我らの救い近ければない。夜を更けて日近づき、されば我ら暗きの技を捨てて光の鎧を着るべし、昼のごとく正しく歩みて、円楽水主に、陰楽公職に、争い妬みに歩むべきにあらず。ただ何時ら主イエスキリストを清め、肉の欲のために備えすな。はい。先頃関東大聖会ございまして、この11節の、何時ら時を知るゆえにいよいよしかなすべし、今は眠りより覚むべき時なり、初めて新生し時よりも今は我らの救い近ければ。で、講談の、御言葉ということに、毎回大聖会には大聖会それぞれに神様御言葉を与えて、我々を導いてくださいますから、これも感謝でありますね。このロマ書の13章と、珍しいって珍しい、あんまり初めて聞いたっていう人もいるかもしれませんけれども、ロマ書というのはローマの教会に宛てたパウロの手紙なわけですけれども、ローマの教会はパウロが作ったというよりも、勝手にもう福音が広まっていってローマの方に救われる人々が起こってきた。パウロはやっぱり一度ローマに行きたいという願いは持っていましたけれども、まだローマを見ることのない時にこの手紙を書いているわけであります。だからその信者さんも話には聞くけれども、本当に救われているのかどうかすらもまだ確認できていない。そういう時にこれを書いているわけですけれども、ローマ書は世の中のキリスト教会で言えば難解中の難解、これほど難しい書は新約聖書の中でないというぐらい難しいわけです。 で、まあ、ローマ書の仲介書なり解説書なりというのはもう巷にあふれているわけで、いろんな人がいろんなものを書いておりますけれども、そのどれも正しくはないんですね。で、なんで正しくないかというと、これ手紙ですから、宛先がですね、間違った人が受け取っても意味がわからないちんぷんかんぷんということになりますね。普通手紙っていうのはそういうものであります、はい。だから ある時に私の教会にも手紙が来て、読んでみたら内容がちんぷんかんぷんで何のことさっぱりわからんと、そうですね、そういう時がありましたけど、よく宛名の方をよくもう一度確認してみたら、近くの教会でして、私の教会じゃなくて他の教会、世の教会、その世の教会の牧さん宛ての手紙だったわけです、だからわけわからないですよね、それで、まあ、なんか楽しいことでも書いてあるのかなと思ったら、かなり暗いことが書いてありましたね、それですから、まあ、世の中の牧さんも大変なんだなと、思って、まあ、手紙というよりもそれは手紙だったらまず開けないですよね。そのはがきですからね、はがきでしたからね、だからはがきはもまあそれはそうですね、まあそれでもう一回、まあ、配達の人に、まあ、間違ってますよってなことね、ですけど本当に人の手紙読んでもわからないっていうのは本当ちんぷんかんぷんというそういう経験をしましたから、まあ、これよくわかるわけで、ですから、このローマ書は教会宛ての手紙だし、その教会というのは水と霊の救いを受けた人たち、水と霊の救いを受けた人たちに宛てて書いてますから、そうでない世の中の人が、聖霊を受けてない人がいくら仲介書書いても、これのまあ、説明書を作ってもそれはちんぷんかんぷんのところにまたさらにちんぷんかんぷんになってます。ただ、まあ、難しい難解の書だって言ってるだけの話です。ですから私たちに当てられた書だということが分かれば、そんな難しいことは書いてないんですけども、聖霊を受けてないとやっぱりこれは難しいわけでありますね。だから、まあ、ローマ書自体が1章から8章までっていうのはよく開くところですよね、でパウロはこのローマの教会宛てにこの手紙を書いているときに、まあ、この教理ということ、パウロが神様から示されたキリスト教の教理に関することをしっかりとここに書かれているんで、まあ、ここ2000年間ですね、パウロの書いたこのキリスト教の土台となる教理は誰もそれを変えてる人が、変えた人はいません。やっぱ神から来たものはもうこれはどうすることもできない、ですから、その中に何と書いてあるかというと、1章から8章までは水取りを受けて救われたクリスチャン、ね、クリスチャンに対する教理でありますね、で、まあ、パウロが述べているのは、人は良いことをしても、まあ、人間はみんな罪人だってまず言ってるわけ、まあ、どんな人でもみんな罪の中にいますよと。ユダヤ人もそうだし、異邦人もそうだし、みんな罪の中に、罪という恐ろしい、そうですね、力の中にみんな閉じ込められちゃっていますよ、ね、まずこれが前提にあるわけですよね、だから罪の力というものは我々いつでもまあ、悟ることはあると思うんですよね、何かいいことをしようと思ってもなかなかできない、なぜだろうか、これは罪の力ということですねそうですね、だからこの、そういうものがいまだにですよ、いまだに我々の中にあるわけ、我々の中にっていうのは我々の 内側にはないんだけども、外側の中には、肉体の中にあるわけ。我々の肉体の中にはまだ罪の力が、まあ、閉じこもってるわけです、はい、我々の中は生まれ変わったから、我々の霊は生まれ変わったから、水と霊の救いを受けて生まれ変わったから、まあいいわけですけども、そこにはもう罪がなくなったわけです、はい、神のものになった、私の中身は、私の霊はね、神のものになったから罪を犯すことはもうありません、これは義とせられたけれども、私の肉体の中にはまだ生まれ変わってないから、この肉体は、これはまだ罪の死の力に支配されているわけです、だから死ぬわけです、そこから逃れられる人は誰もいません、救われたからといっても我々天国行きますからいいですけども、この肉体はやはりそうですね、罪の力にまだ引っ張られているとい、まあだけどもそれはあの我々の霊の問題が解決したから、もう肉の問題は、まあ、別にそんな大した問題じゃありません、だから世の中の人にとってみれば、死というものは、肉体の死というものは大した問題じゃないんですよ。世の中の人にとってみれば、肉体の死の直後から来る霊の死が怖いんです。最もこれが重大な問題です。その人の霊が、そうですね、地獄に落っこちていくっていうこと、これが一番恐ろしい問題、だから世の中の人はそのことを知らないんだけれども、死を恐れるっていうのはそこなんですよ、その肉体の死というものじゃないんですよ、実際恐れてるっていうのは、だから、まあそれは我々にとってはもう解決済みなので、ですから肉体の死というものはですね、もうまあまあ、私たちの中に、まあ、残ってるわけ。それから死と罪の力が我々の肉体の中にありますから、ね、だから何かいいことしようと思ってもなかなかできなかったり、それから、死に手向かってですね、それから若返ろうといくらやってもだんだんとこうですね、それも無駄な努力に終わってくるかもしれない、まあ、大正解で久しぶりに年配の先生にお会いしますとね、先生お元気でしたか、ね、まあ、あれ嬉しいもんですね、そうしますと、まあ、我々がやがて天国で、そうですね、再臨の時に再会するという喜びは、その祝勝版は、まあ、大正解あたりでなんか4年ぶりに、大正解来たっていう先生もいらっしゃるし、それから先生方も、私の隣もある先生も座って、ああ先生お元気、よかったですね、お元気そうですね、こう、ああ元気ですよ、そこであなたのお父さんはどうしましたかちょっと、ね、いや私のお父さんはもう天国行ってますよってまあ言ってんですけど、ちょっと会話が少し成り立たないところがあったんですけど、まあそれはそれで感謝であります、はい、またこっちの先生には、こっちの先生も年配の先生ですけど、何もお変わりなく元気そうですから、あの先生 お若いですよねって言ってたよ、それからちょっと好奇心を抑えきれなくなってですね、先生そんなお若い、こうお若く保っていらっしゃるのはね、何を召し上がっていらっしゃるんでしょうかつってついに聞いてしまいました。そしたら意外な答えでしたね、あのカップ麺うまいね、これインスタントラーメンって言わないところがまたすごいですね、カップ麺、だからまあカップ麺も感謝していくべき時に捨てるものなしね、カップ麺はあらこうだっていう人いるかもしれませんけども、まあまあそんなにね、食べ物我々はそんなに、でもまあわざと悪いものを食べる必要はないんでしょうけども、だけどもそんな悪いものをちまったと言ってるわけないと思いますからね、まあ、私はいいこと聞いたなと思ってね、それからもう一つは毎朝トーストとコーヒーをあ、そうですか、 それで私も真似しようかと思ったんだけど、うちの家内に散々怒られまして、それがまあいろいろとまあ、まあだけどね、口から入るものっていうのは我々の体の一部になっていくわけです。はい。これは本当に不思議だなと。これでもそういうことが分かったの最近なんですよね。最近医学の技術が進歩してって、その食べ物に色をつけることが、まあ、薬品で色をつけることができるようになって、その食べ物が吸収された時にどこまで行くのか、どうなっていくのかっていうものを後を追跡できるようになったわけね、だから今まではですね、食べたものはみんなまあ便となって排出されるとこういうふうに思ってたらしいんだけども、どうもそうしなかったね。まあ食べたものの半分ぐらいは、半分か3分の1かもう忘れましたけども、その食べ物がいろんな形を変えていくんだけども、その、マークはちゃんと消えないで残っている。そうしたら体の一部になっていくと、細胞の骨とか肉とか、ね、内臓とかのそういう細胞の一部になっていって、そうしたらそれまであったその細胞が入れ替わって古いものが排出されて、それはまあ行くという、ね、こういうことが見えてきた。だから誠にね、この食べ物が我々の人間の体を作っているけれども、その体っていうのもまあ常に細胞が入れ替わってるんで、 2,3 年するともうこの体ではなくなるみたいな、まるっきり違ったかもしれない。常にこう新しい細胞に入れ替わってる、そうして生きてるわけですね、人間っていうのは。だからまあ60億とか言われますが、60兆ですか、60兆と言われますが、その細胞がね、最初1つが2つになり4つになり、こうこれも倍々に増えていくんですね、だから倍々に増えると怖いですよね。子供の時には30兆の細胞で体できてるでしょ、それ倍になって大人になったら60兆ですねだからこの倍々に増えていくっていうのはすごいことでありまして、御在臨が来るのもね、御在臨の1日前まではそうですね、どれだけの人が救われていたらね、分かりませんけども、まあ神様の側では定数が決まっているっていうんですよ、救われる人の数、それが御在臨の前の日までは半分満ちた、半分になったとしても1日でこれ倍になるっていう可能性ありますね。まあそういうことが人間の体でも起こってるわけですね。だからこの食べるものがこの体のこう一部になっていくわけですよね。そういうことが最近分かって、もう学者も驚いたらしいですよ、発見したら。まあだからまあそれは肉の話です。それは肉の話だけども、それを信仰の話、霊の話にしていけば。霊の食べ物を我々が得た時に、その霊の食べ物って口から入ってくるんじゃないんです、これは耳から入ってくる、だから信仰というものは聞くことから始まる。聞くことは神の言葉を聞くことから、そうですね。だから私たちは神の言葉を聞く、ね、しかも同じ言葉であっても何度も何度も繰り返し繰り返し聞く、これが私たちの信仰作っていくわけ、そうですね、我々の信仰の血となり骨となり肉となっていくわけ、だから神の言葉を本当にこう聞いて、そしてそれが我々の霊の体をちゃんと構成していくわけ、だから神の言葉がなくしては、これはですね、信仰もないんですよね、私は信仰ありますけれども神の言葉は一つも分かりませんというのはありえないわけですから、ね、だから知らないことは信じられないから、大体知らないことをどうやって信じますかっていう、ね、知らないことは信じられません。だから私たちの信仰というのは知識があって、知識というのは世の中の知識じゃなくて神の言葉の知識、聖書は何と言ってるのかということがあって、それを信じることができるわけです。初めて。じゃあその神の言葉があって、我々はそれを信じることはできるんだけど、その神の言葉を最初から聖書から吸収できる人はいなくても、誰かから聞いて、ね、神の言葉を聞いて、 そしてそれが信じることができる。知らないことを信じることは不可能だ、はい、だから知ってることを我々は信じるということは知識に依存してるということなんですよね。知らないことはそれは信じられないから、ね、ですからそれを誰かが伝える人がいるわけ。伝える人がいてそれを聞くことがあって、そしてそれを信じることができていくという、それを何度も何度も聞いて何度も何度も伝えていくっていうのは、だから私たちが伝えていくっていうところ、神の言葉を伝えていくっていうのはそこにあるわけですね、うん、だからああ麗しきかな、良きことを伝える者の足を、ね、そう聖書は書いてある、ですから最終的に、伝える人がいなければ信じることはできません。聞くことなくしては信じることできないんだから、人は信じることできなければ救われることができないっていうことです。福音を聞くことなくして救われる人は誰もいません、はあ、だからそれを伝える人がいなければならない、まあこうなってくるわけですね。まあそういうことがロマ書に書いてあるんですね、ずっと、うん、ね、信仰は聞くにより聞くはキリストの言葉に。だから1章から8章までは、まあ、本当にこのクリスチャン、救われたクリスチャンの教理、それ何かというと、人間はみんな罪の中にいますよと、まずそこからスタートするパウロのこの説明は、けれどもだから罪の中にいますから、そしてその罪から解放されるためには、良い行いをしました、立派な行いをしました、そういうことでは無理なんですよと、正しい行いをしたからそこから救われるっていうんじゃないんですよ、それは無理だ。ユダヤ人もね、掟を守ってきた、戒律を守ってきた、まあ正しいことって言ったら大体戒律を守るっていう、まあそこに、まあ、基準があるわけですけども、まあそういうことを守ってきたからって言ってもその罪から救われることできませんよ、まあそういうふうにこう説明が入っていくわけですよね。じゃあもう我々はもうダメなのかと、こういうことで絶望することもありません。なぜかというと神様の側から近づいてきてくれて、私たちに救いの道を、まあ、開いてくださったんですよと、ね、神の憐れみにより、神のこれを恵みにより我々は救われることができますから、どうぞその神様が引いてくださった救いの道を、そのレールの上をこう歩んできてください、ね、そしたら天国に入ることができます、救われることができます、ね、それが、水と霊のバプテスマを受けて、水と霊によって救われ生まれ変わって、そしてこの水と霊というのはですから救いの門なんですよ、関門、そこから入っていくんですよ、はい、ね、これは天国の入り口だということですね、だからその救いの門、関門から水と霊の救いを受けて入っていくことができますから、これ誰でもできますからね、うん、そこから入っていってくださいよ、ね、まあ、洗礼を受けるということと聖霊を受ける、洗礼は、まあ、今すぐどこでもパッとできることではないけれども、聖霊を受けるということは今すぐどこでもその人があなたを求めた時に受けることができますから、そうして運命が転換されていきますからね、うん、ですからこの、まあパウロはそういうふうに、話を展開していってるわけである。だからこのイエス・キリストの聖霊、御霊を受けてない人はキリストに属するものじゃありません、ね、それは8章。そして私たちはこの罪と死の法則の中に縛られていたけれども、そこから解き放たれることはできます。それは命の御霊の法則があるからだと。命の御霊の祝いのうちに我々が歩んでいくならば、罪と死の祝いよりも解き放たれていきます、ね、それももうちょっと別の言い方をしていくと、義分の古きによらないということは、まあ、戒律を守ることによらないで、ね、御霊に従っていく、霊の新しきに従っていく、この方法で 私たちは自由になれる、解き放たれていける、あらゆる問題が解決する、聖霊を受けてその聖霊にそうですね従っていく、だから、全て神の御霊に導かれるものはこれ神の子であるとこう言ってるんですね、神の御霊に導かれることが、これまあできますよって言ってるわけ、つまり、あなたはもし神の子になったんだらならば、聖霊を受けたならば、洗礼を受けたならば、神の子になったのであれば、神の御霊にいつでも導かれて歩むことができますよ、そこのところに目を留めてくださいよと。もう人に導かれる必要ありませんから、あなたは自分の内なる御霊に導かれることができるようになったんだ、どうやって導かれるんですかと。それは異言で祈っていくときに、異言で祈っていく最中に、その御霊による導きをそうですね、知ることができる、だしっかり祈りなさい、こういうことですね、異言で祈るということは霊で祈るということですね、霊で祈る、頭で祈るんじゃないです、頭で祈るときには分かる言葉で祈る、分かる言葉で祈ってるときは頭で祈ってるわけだけども、分からないことは異言で祈ってるときには霊で祈ってるわけ、これは両方できるわけですよね、分かる言葉でもお祈りできますけども、まあ9割以上は異言で祈るわけ、ね、だからこれは霊の祈りだから、頭がね、たとえやられてしまっても、病気かなんかでダメージを受けても異言の祈りはできるんですよ、信者さんで、この難病になってしまった方がいらっしゃって、もう体もだいぶ動かないんですよね、今ね、それで言葉ももう発することできません、それで奥様が、週に1回ぐらいは面会が許されているという状況の中で、それも30分ぐらいなんですけども行って、そしてそうすると意識はあるから、ちゃんと意識がある、それからお話できないんだけれども、じゃあ一緒にお祈りしようねって言ってお祈りをすると異言は出てくるって言うんですよね。これ不思議なんですけども、話できないのに異言は出てきて一緒にお祈りできるっていう、それからアーメンまで言えるらしい、アーメンもちゃんと言える、あと話できないだからこのね、異言っていうのは頭で考えて次何を言おうかって言って祈ってるんじゃないっていうことです。これは霊から来てる、霊の祈りだから、だから我々は霊の祈りもできるし、頭で祈ることもできる、分かる、そこにね、救われていない人がいるときには分かる言葉でお祈りしてあげると、それはいいわけですよね、ですから、そして1章から8章まではこのクリスチャンに対する教理が書かれておりましてね、そういうふうに分類した方が読みやすいと思う。だから大体ローマ書って言ったら大体1章から8章までのどれかを読むことが多いんですけど、9章からこの12章11章までは9章から11章まではこれはユダヤ人に対する教義なんですね。だから我々には直接関係ないんだけど、ユダヤ人はどうなっていくのか、未来永劫をね、神様からユダヤ人は捨てられていくのか、それがパウロ先生の中にはちょっとやっぱり自分の同胞ですからね、ユダヤ人に対する重荷というのはやっぱりあるわけで、けれども神様はパウロに奥義を示してくだ、ある奥義を示してくださった。異邦人の奥義というものですね。異邦人の奥義という奥義をパウロに示してくださいまして、そしてユダヤ人は未来永劫をいつまでも捨てられっぱなしじゃないんだと。今神様を見失ってるけれども、個人的にはではなくて民族的にはね、ユダヤ民族的には神様を見失ってるけれども、イエス様が分からない状態だけれども、言ってみればわざとこれ神様によって鈍くされてるって言うんですよ、鈍感にされてる、だからイエス様が分からない、 まあそういうことでありますから、パウロがいくら福音伝えてもイエス・キリストのことを語ってもユダヤ人は受け入れない。だからパウロはですね、異邦人の方に福音伝道の道が開かれていったわけですけれども、けれどもまあそう、いつまでもそうなのかなとポアロはやっぱり思ったんでしょうね。でもイエス様が、いやそうじゃないですよと、ね、それは異邦人が救われて、異邦人の救われる定数があるので、それが満ちた時にはユダヤ人はそこから目が開かれてきて、ユダヤ人の回復が始まってきます、ね。まあ、そういうことが、この、異邦人の奥義というと、だからユダヤ人に対する教理がそこに書かれていて、でこれは12章から終わりまでは、この13章も含むね、12章から終わりまでは、まあ、あんまり開くことないというのはなかったかもしれませんけれども、それは救われた人の、いわゆる我々クリスチャンの道徳に関すること、道徳に関することですね。でこれはパウロが最初に言ったことにの補足でもあるのかもしれません。なぜかというと、人間罪の中にいるんだから、ね、良い行いをしたからといってそれでは自分を救うことはできませんよと言ってるわけです。最初に良い行いをすることで、ね、戒律を守ることをはじめ良い行いをすることで天国に行けると多くの人は勘違いしてますけども、それではいけませんよと、自分を救うことはできませんよと言ってるんだけども、じゃあ何をしてもいいのかという、そういう自暴自棄にならないように、また救われた後も、もう救われてしまったんだから私はどんな生き方しても自由かと、そういうふうに勝手に思う人もいるかもしれませんけれども、そうじゃなくて、イエス様によって救いの道を開いていただいて、我々は救っていただくことができたんだから、ね、正しきものにせられてきたんだから、罪から解放され罪なきものとなったんですから、罪なきものにふさわしい歩みをしていって義の実を結んでいくべきなんですよと。何やってもいいという、そういう行いをですね、何でもかんでももう天国行けるのがいいんだという、まあ、そんな人は、まあ、今はいませんけど、まあ、2000年前の話ですからね。ローマの教会の人々に対してそういうことじゃありませんよ、ね、ちゃんと、クリスチャンとしての歩みというものは心得ておいて、ね、どのようにして歩んでいくべきか、それを見て人々はまた救われてくるからね。だからここに、13章に今読んだところに、上にある権威に従うべしね、うん、だからこの世の中の権威というものは、まあ権威といったら大体政治の上に立つ人ね、それから支配者ね、経済的な世界で上に立っている人ね、うん、経済的な支配者ね、政治的な支配者、そういう権威を持っている人、これが世の中にいますよね、うん。だけどもそれに従いなさい、それはですね、神様が与えたものだと、その権威というものは、ね、だからここに書いてありますように、この3節に、おさたる者は良き技の恐れにあらず悪しき技の恐れなり、ね、うん、だから、その良いことをね、良いことをしてる人は別に何もそういうものを恐れる必要ないんですよ、うん、恐れてる人はですね、悪いことしてるから恐れてたんですね。この前もタクシー乗ってたら、タクシーの運転手がですね、タクシー乗ってたらですよ、そのタクシーの横にパトカーがパッと止まったんです、まあ、信号待ちでね。そしたらタクシーの運転手が、おーびっくりしたって、何も悪いことはしてないんだけども、なんか悪いこと本当してないのかなと思うんだけどね、なんで恐れる必要があるかってで、悪いことしてなかったら恐れる必要ないでしょ。だからここに書いてあるように、このおさたる者はっていうのは、権威ある人はっていうのはね、権威ある者は、世の中で権威を帯びている人は、悪しき技に対してね、それは、 恐れられるようにしてるわけだね。良きことをしてる人は恐れる必要ない、うん、そうですね、ですから、要するに言ってみれば国の法律っていった法律がありますよね。その法律に従ってない人が恐れてるわけ、そういうもの。ね、だから、従っていれば恐れる必要ないんですよと、まあ、そういうことですね。だから善をなせ、さらば彼より誉れを得、4節、彼は何時を益せんための神の益者なり、されど悪をなさば恐れよ、彼はいたずらに剣を帯びず、神の益者にして悪をなす者に怒りを持って報いるなり、ね、だからそういうふうにして私たちの肉の中にまだ宿っているこの罪が、ね、ニョキニョキニョキっと目出してきてね、なんかする前に神様ちゃんとそういう人をちゃんと置いているんだよ、中には。彼らはいたずらに剣を帯びず、ね、まあ、剣じゃなかった。この間私も調子に乗って、もうコロナの時はもう車も何も巷に何もなんかですね、走ってませんから、もう普通の道でも高速道路のようにですね、バーッと走って、一旦停止のところ止まらんでギャーッと曲がっていったらですね、後ろから警察の方がですね、剣は帯びてなかったけども、このホイッスルでピーピーピーピーピーって。まあね、そうだ、神様のこれは使いだと思ってね、調子に乗ってこんなことやってたらですね、これ良くないな、うん、まあそういうことです、うん、それから私もそこで感謝いたしましたね。だから、それでこの方にも福音を伝えて、私は牧師ですから教会に来てください、ああ牧師さんですかって。それで、あれから待ってるんだけど来ないよ。まあいずれにしましても、はい、だからね、だから御説されば従わざるべからず、ね、うん、一度高速道路でまた後ろからパーッと捕まった時ありましたよ、うん、まあちょっとおまけしてくださいよって罰金罰金を握る人いるのかなと思ったけど、じゃあまあ一応これだけしてあげますからね。あれ逃げれるもんだなってことも、まあいずれにしてもね、まあさらば従わざるべからです。ただに怒りのためのみならず良心のため、だからね、ただその怖いから従うっていうそれだけじゃないですよ。そういう人たちが怖いからって、まあまあしょっちゅうその法律守って生きていくわけにはいかんからね。だから、うん、だからまあ時と場合によってちょっとね、一方通行のとこも入っていかなきゃいけない時もあるかもしれない、まあ、すいませんすいませんって言いながら、まあ、でもそれはね、ただにそういう人たちを恐れているからっていうだけじゃなくて、従うのは自分の良心に従うっていう、ね、自分の良心のため、自分の良心に従って歩むということが基本にありますから我々の中に、まあそこで、両親の責めを受けない程度にね、両親から自分が責められないように生きていくという、うん、で責められ、もし責められることがあったら、我々が間違いをした時には、両親に責められる時があったらすぐに、まあ、悔い改めて方向を変えて、ね、自分の過ちを認めて、ね、そしていくということですね。だから怒りのためじゃのみならず良心のためでもありますね。で6節、またこれがため何じら貢ぎを納む、彼らは神の使い人にしてこの務めに励む。だからまあお給料ちゃんとそういう人たちは国からもらってるんですから、ね、もらわないといけませんからね。そういう本当にそういう人たちいなかったらですね、これ無法地帯になってしまったら、世の中道もろくろく歩けないっていう世界になってしまったら、これいけませんからね、うん、だからやっぱり国からそういう公務に使える人たちは、まあお給料もらってます。だからちゃんとそういうものに納めるべきものは納めなさい、まあ、他にも支払うところがあったらちゃんと支払って、ね、うん、支払っていきなさいよ、ね、うん、まあそういうことですね。まあこれは当然クリスチャンとしての道徳ということだね。それで8節、 さらに何じら互いに愛を負うのほか何をもう人に負うな、うん、だからまあ負債というのは負い目というのがありますね。借りですよね。人に借りがあったらなるべく早くできる範囲においてね、早く返しなさいと、ね、お金あるのに持ってるのに持ってないとかしょうがないですけど、持ってるのに返さないでいつまでもというようなことじゃなくて、それは借りを作らないようにしなさい。借りがあったらちゃんと返しなさい。けれどもたった一つ、愛に関しては借りがあります。これはずっとあります。一生我々は愛に関してはまあ借りがありますよ。イエス・キリストに借りがあるわけ。イエス・キリストが私を愛してくださったね。それはどうやって償って、まあ、少しずつ他の人々にね対して愛というものはイエス様から借りたものは他の人々にこれ分け与えていきなさい、ね。愛というものに関しては、ね、意外のものは何をも借りを作るなって言ってるわけね。人を愛する者は掟を全うするということですから、旧説にありますように、勧誘するなかれ、殺すなかれ、盗むなかれ、むさぼるなかれ、これ全部10回の戒律ですけれども、そういう他にもいろんな戒律があったとしても、己のごとく隣を愛すべしという言葉の中にこぼっていく。うんね、だから、隣というのは隣にいる人も隣だけども、自分以外の人はみんな隣って言ってるわけ。自分か自分以外かっていう、まあ、だから自分以外の人々は隣人ですから、自分以外の人々を愛するということができれば、もう戒律とか掟というものは極端な話しなくてもいいぐらいなんだと、ね、愛するということを禁ずる掟はありません。それから愛する人から、ね、殺すこともないし、盗むこともないし、むさぼることもないから、人を愛するんだったらその人を殺すことありません、うん、まあ三角関係のもつれだとか新聞の三面記事なんか見ると、愛してるから私は殺したんだって、愛する人を殺すわけがない。それは愛じゃないんですよね。愛じゃないものを愛だと錯覚してる。それはですね、自分の所有物にしたいというそういう欲望なんですね、うん、そういうものからを愛だと思ったらこれ間違いない。愛というのは所有しようとするものではなくて、相手を自由にしようとするものですね、うん、だから、解き放していくものですからね。だから愛するならばその人を殺すことはありません。肉体的にも精神的にも、まあ、いろんな面でおいても、殺すことはしませんね。生かすことをしていく、これが愛ですね。その人が生かすことをしていく、ね、まあこれは愛だ。だからまあ己のごとく何時の隣を愛するということさえ守れていけば、もう全ての掟をもう完全に守っていくことができるっていうぐらいだから、ここに書いてあるように10節に、愛は隣を損なわない、この上に愛は掟の全くである、ね、もし隣の隣人を損なうことがあれば、それは実は愛じゃなかったんだと自分で経験して学んでいくことで、あ、これは愛じゃん、人を生かすことはできなかった、これは愛じゃなかったんだ、ね、愛のように自分で思ってたけども、もうこの愛の錯覚っていうのは多いですから、これが愛だと自分は思ってたんだけど、やっぱり違ったんだと、まあ、そうやって勉強していくわけですよね。学んでいくしかないですよね、これ愛っていうのは、うん、誰一人として生まれつき愛するという才能は持ってないんです。これはもう生まれてから死ぬまでの、まあ、課題ですよね。学んでいく、学習していく、あるいは修行していく、まあ、そういうことですね。だから愛は掟の全くですね。そして、まあ、今回のメッセージである、何時ら時を知る上にいよいよ叱らすべしというか、イエス様がお迎えに来てくださる日がもう近いから、そして今はどういう時なのかということも我々ちゃんと知ってますから、この時を知る上にいよいよ叱らすべし、ね、今は眠りより覚むべき時なり、初めて信じせし時よりも今は我らの救い近く、イエス様のお迎えが近いですよと、ね、言っておりますから、世の中の人はますますですね、 大敗的に過ごす、日常を送る人はますますそうなっていく、はい、でも夜中はどんどん暗くなっていけば、でも我々はどんどん明るくなっていく。これ今から夜が明けて昼間に向かって進んでいって、イエス様がお迎えに来てください、ね、こういうことですから、世の中の人は恐れと不安によって、そしてですね、このですね、他のそこにあるように、ね、円楽水主、陰楽公職、争い妬みに歩んでしまうのはもう怖いから、不安だから、寂しいから、孤独だから、ね、世の中の人ですよ、うん、まあそういうところで紛らわすっていうことをするしかない、うん、でもそれをやればやるほどその孤独は深まっていく、その不安は深まっていく、その恐れも深まっていくんですね、うん、それは心理学的にそうだって、人間はそういうふうに作られてるわけ、うん、人間の行動というのは動機がないと行動しないんだから、人間の行動というのは動機があって行動する。だから警察の人もあのサスペンスドラマでも必ず犯人は、ね、その動機がある、動機のない犯人はいない、うん、その動機とは何か、これは動機があって人間行動するわけ。だからあのこの円楽水主、陰楽公職、争いのためにふけてる人々も動機があるわけよ。動機があってそういうことやってるわけ、うん、じゃあその動機とは何かというと、不安であり恐れであり孤独であり寂しさで、そういうもんですよ、うん、それは人間はなんで孤独なのかというと、神様から見捨てられたというものが魂の中に刻印されてるから。救われていない人は、うん、この神様から見捨てられたというのは孤独の最大の原因なんです、うん、だそれをね、なんとかあの紛らわすためにですよ、そういうパチンコだとパチンコに行こうか何しようかね、やればやるほど人間の行動は動機を強めるっていう性質があるわけ、うん、これも全ての万人に共通したこれは性質なんだ、うん、だから行動は動機を強めてしまうんです。だからますますやればやるほど孤独になっていく、やればやるほど恐れ不安になっていく。この性質をうまく逆に利用すれば人間はあの幸いになっていくわけです、うん、そうですね。だからある人が先生この、うん、教会でね、献辞をしたお子様がいらっしゃるんだけども、それが親はまだ救われて何もよくわからないようで、それでどっか今度はお宮参りに連れていくってこう言っているんだけれども、それをなんとかやめさせたいと私は思ってるんですけど、そんなやめなさいって言うんですよね、そういうこと。そんなね、そんなこといちいちね、やる必要ありませんね、うん、その人もまだよく分かんないから、そのうちはやってるうち分かってくるからね、うん、そんなんとは子供はもう楽しみに嫉妬せやめかなんかもらうのかどうか知りませんけども、まあ教会で配ったっていいんだけど、まあ教会、まあそれではいいんだけど、そのやめなさい、なぜかっていうと、そういうことをやってるということはそこの神様を恐れてるっていうことになる。その神様、本当の神様だと思っていないにしても、悪魔サタンを恐れてるっていうことですよ。神様として認めてしまってるわけや、ね、そういうことをやればやるほどそういう動機が強まっていく。だからここにもこのこことあとコリント書にパウロは詳しく書いてあるけれどもね、神の偶像ですよ、偶像の祭壇に捧げた肉があるわけだね。あの肉を捧げるのがね、あの偶像宗教って、うんうん、まあ豚でも牛でもなんかこう捧げたものがあって、ね、でそれを食べていいかどうかっていうこの問題ね、だからユダヤ人はそういうもの戒律やらいろいろありますから、そういうもの絶対触れちゃいけない。パウロからしてみたらそんなもんいくらでも食べろって関係ないね、うん、それはただの肉じゃないかと、うん、そうですね。だからそれはね、肉屋のね、あの棚に置かれてる肉と何も関係ない、あの変わりない、一緒なんだ、ね、 なんもしそれをですね、偶像に捧げられたこれは捧げ物だと、それを食べたらなんかこの偶像のたたりに合うだとは知りませんけども、そういうものを思ってたらそれはもうそれは偶像を認めてることになるんです。それは、そういうものをこの世の神である悪魔サタンを信じて認めてることになる。だから我々は無視してるんだから、そのもの関係ないんですから。悪魔サタンなんだから、それは我々の足の下に踏みにじっている存在なんだから、そんなものを恐れてることも恐れることもないし信じることもない。だからいくらでもそういうものを食べようが何しようが関係ありません。それはだって、そうですよね、だから単なる木で作った棚ですよね、祭壇でも何でもあります。だから世の中の人それを信じて、そしてそれを恐れてそしてやってるから悪魔にが働くわけですよね。だから、悪魔っていうのはね、世の中の人に、悪魔はこの世の神だからこの神様のふりしてるんだけども、世の中の人に自分は信じてもらおうなんてことさら思ってないんです悪魔っていうのは。誠の神様イエス様は私を信じなさいとこう言ってますよね。信じなさいと。悪魔はそんなこと思ってます。悪魔はね、信じようが信じまいがそんなこと関係ない。ただ自分を怖がってほしい、それだけなの。恐れるっていうのは神を敬い恐れるの恐れるじゃなくて恐怖の恐怖、ね、悪魔サタンは自分を怖がってほしい。人間の中に住み着くことはできるわ。人間一旦恐怖を植え込まれてしまった人間の頭の中には悪魔が住み着くことが可能だから、だから聖書は何度も恐れるな恐れるな、ね、恐れるな大しかれ勇ましかれ、ね、我々の中から恐れは持っちゃいけません、そういうもの取り払いなさい。だから世の中はいろんなメディアでも何でも人々の頭の中に恐怖と不安と恐れを植え付けようとするわけ、そうですね。だからあんなもの信じちゃいけないんだけども、あんまりそう言うとあれだけども、ね、恐れと不安をし、だから、そういうふうになってるわけですよね。だから我々はね、そういうものをいちいちね、そんなことやってるってことは悪魔サタンを認めてるようなことを、その動機を強めてしまうから余計に、そんなものはただの紙切れ、何の木切れ、何のもんじゃありませんね。だから、先生仏壇が あるんですけども、どうしたらいいでしょうかっていうかね、じゃあ自分で壊してくださいって、もうその日も暑かったから私もそこまで行って壊すのも大変だと思う、自分で何人か手伝ってもらって壊してゴミにして捨てなさい、分かりましたって今日ね。だからそんなものはね、神でも何でもない、だから我々はよく考えてね、そしてただパウロはこう言ってるんですね。ただ信仰の弱い人がいて、クリスチャンの教会の人の中にまだユダヤ教の教えも残ってる人がいて、偶像の捧げ物に捧げたものを食べるということを見て信仰をつまずいてしまうようなことがあったら、その弱い人のためを思って私は肉はその時は食べませんよってパウロは言ってる、その人の信仰のねまだそこまで信仰強くないからこの人はね、だからそういうことのためには食べないだけの話で、あとはもう全然関係ないんだよって話、ですからそういうことでね、私たちはこのもうイエス様だけですよ我々の神は。あとは悪魔サタン神での姿形しているこの世の神々は偶像の神々もみんなこれは悪霊ですから、悪霊は我々が支配するものなんです。悪霊に支配されているのは私たちがそういうの知らないから、悪霊をなんか恐れて生活してるっていうことだったら、これはね本末転倒なんですよ実は。ですから、そうですね、しっかりと我々は悪魔に立ち向かいなさい、ね、さらば彼なんじらを逃げさら、こう書いてありますからね、だから私たちはこの悪魔サタンに対して、だから我々が悪魔サタンを怖がって そして悪魔サタンから逃げれば逃げるほど彼らは追っかけてくる、ね、逃げたから追っかけてきただけの話、うん、逃げたらから追っかけてくる。そして我々は逃げれば逃げるほど最初の動機を強めていくから余計怖く怖く、うん、自分で自分の中にね、行動で自分の動機を強めてしまっているという、うん、だから悪魔に立ち向かいなさいと聖書書いてる。そうしたら彼らは逃げ去っていきますね。それやればやる、最初はあそうかなそうかと思ってもやればやるほどあそうだということは見えてくる、はい、だから私は子供の頃は犬っていうのは猫だけじゃなくて犬っていうのは放し飼いだったんですよ。今はちゃんとこうリールつけないと法律、これも法律だからね、守んなきゃいけませんけどもだけどもまあ犬は放し飼いだった。今外国行ってもみんな放し飼いですけど、犬はね、ニュージーランド行っても放し飼いですけど、うん、けれども、まあ、日本はやっぱりいろいろ犬もいろんな種類があるから凶暴な犬もあったりし、うん、だから放し飼いだったからもう本当に野良犬とかと遭遇するとですよ、うん、小学校1年生の時でも絶対逃げちゃいけないって教えられてる逃げたら追っかけられるからね、うん、だから絶対逃げるな、ね、そしてにらみ合いが続くわけ。睨み合いが続いている間に飼い主が来て やっと解放されるこっちも、うん、まあ、そういうふうに教えられてますからね。だからそういう知識があるわけ、子供でもその頃は、ね、だからやたら逃げたら大変なことだっていうね、うん、だから放し飼いの時代はそういうこと。だからうちの近所にコリー犬って大きな犬を何匹も飼ってる人がいて、で私はそれを子供の時に一緒に散歩に行くっていうのは、まあ、日課のように、それからリールも何もつけませんよ。それからこう一緒に行く。そうすると向こうから野良犬が3匹4匹5匹やってきた時ありましたね、はあ、あの時はね待てよそうですね、ところがねこのコリー犬がねワンって一声吠えたんです。そこでそしたらねファーッと逃げてったんだから後ろ向いて後ろ向き向いてファーッと逃げてった、はあ、だからね悪魔に立ち向かいってそういうこと、うん、それからそういうことを繰り返せばもうそれは身についていくわけ、ちゃんと自分の中に、はあ、ね、だから我々の最初の動機と行動は動機を強めるということ、これは万人に共通したねことですから、しっかりとそこをまあ見て、ですから、まあでも信仰の弱い方もいらっしゃいますから、その人のためにはね、まあ、あえてパウロもそういうことは食べない、まあ感謝して食べる時にもう何も一つも捨てるものはないとパウロは言ってるわけですけども、あ、まあけれども一つご一緒にお祈りをいたしました。そしてこの道それの福音がさらにまた述べ伝えられ明かしられております。ご一緒にお祈りしてまいりましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ブライドバドラシャテリア、アブラハム。